はい、皆さん、こんにちは。つただです。第1回目の、テキストをやってないところがあったので、動画でと思ってたんですけど、テキストを見ながらやるので、どっちみち。なので、音声にしました。で、1回目のテキストを見ながら、できてないところをやっていきたいと思います。まあ、1回目はね、個別コンサルとかもあったし、自習の部分が多かったかなと思うので、復習のためにもう1回聞く人もいるでしょうけど、クラスによってね、若干進度が進み具合が違ってくるので。やったクラスもあるし、途中までのクラスもあるし、まあ復習のために聞いてください。では、テキストを準備してくださってると思うので、第1回目の4ページを開けてください。で、4ページは、まずは幸せな女性起業家っていうことなんですけど、大体の人はね、幸せと成功は相反するものだって考えてて、まあ間違ったビリーフっていうのかな、間違った信じ込みっていうのがあって、例えば、幸せになるためには成功しなくてはいけないとか、成功しないと幸せにならない、なれないとか、幸せと成功は同時に手に入れることができないとか、まあいろいろな、ふうに皆さん思ってるんですけど、実は幸せも成功も同時に手に入れられることができます。まあその人によって幸せっていう、何が幸せかっていうのも違うし、何が成功かっていうのも人によって違いますから、そこはみんなが一緒のものを手に入れないといけないっていうことはないんですね。例えば収入で言うと、もう30万あればもう自分は幸せだし、自分のやりたいことは満たされるし、30万あればもうそれが成功だと思ってる人もいるし、逆に、いえいえ300万ないと私の幸せはもう手に入れられないんですよ。お金かかるんですよっていう人もいるだろうし、まあ、300万の収入があってなんか成功だなって思ってる人もいるから、本当人それぞれなので、人のことをあまり気にしないようにの我が道を行くというか、自分の中の幸せと成功をしっかりと見つめるといいと思います。なので、幸せも成功も手に入れられる生き方をしている女性のことを、幸せな女性起業家って呼んでいます。で、まあ人生の十分野っていうこともお話ししたと思うんですけど、その人生の十分野におけるバランスですよね。そのバランスもね、勘違いされている方は、全部同じこう大きさでないといけないって思ってる人もいるんですけど、そのバランスも自分のバランスです。今の自分のバランス、そのバランスも変わっていきます。例えば子供さんが小さい人は、仕事よりもなんかプライベートのバランスを大きくしないといけない、プライベートの領域ですよね、を大きくしないといけないだろうし、今すっごく仕事頑張らないといけない ていう人は仕事の配分、仕事の領域を大きくしないといけないだろうし、だから全部まあ、100% あったら全部 10% ずつっていうことはないと思います。だから後の宿題で出したね、10分野を書き出しましょうっていうのも、とりあえず10個ずつ書き出してねっていうのは、まあ、最低10個ずつぐらいは出しましょうっていうことですけど、それを例えばもっと200個とか300個とか書き出しましょうって なった時には、その人のこう願望というのかな、その人のこう興味のある、その人生でこれをもっともっと達成したいっていう分野が多くなります。まあ、例えば私の場合だとやっぱり仕事の分野が多いですね。仕事の分野の、項目が、書き出した項目がやっぱ多いです。お金はあまりないんですよね。まあ、10個以上書いてますけれども、あと物も最近物よりか体験の方が多くなってきました。最初買うところはね、やっぱ物欲っていうのがあったから物が多かったですけど、なのでそのバランスっていうのも、この自分のバランスって思ってくださいね。バランスは全部等間隔っていうか、平均してっていうんじゃなくって、それもちょっと授業中には伝えてなかったかなと思ったので今伝えておきますね。はい、じゃあ次の赤字のところ、もうこれは何回も言ってますけど、人に好かれる人はお金に好かれる、人に嫌われる人はお金に嫌われる。だからお金って勝手に歩いてきませんから、やっぱお金に好かれてる人はやっぱ人に好かれてるんですね。で、人がもう人に感謝されて、その感謝の気持ちの、表れとしてお金を一緒に運んでくれるというか、この価値をいただいてありがとうございますって言ってお金とトレードしているっていうか、そんな感じですね。だから人に嫌われる人はどんどんお金に嫌われていきます。だから人に、好かれるというのはもう無理して好かれよう好かれようとしなくてもいいんですけど、やっぱ人のお役に立つとか、人の気持ちを汲み取るとか、なんかそんな風にまあ自然とできている人はやっぱお金にどんどん好かれてますね。やっぱ人望とか人徳とか、どんどんどんどんやっぱりお金にも好かれていっておられるなっていう風に思います。というのは、次のところに関係あるんですけど、ビジネスは、はい、括弧の中は人間関係です。ビジネスは人間関係で成り立っているので、次の括弧は人を大切にすることが原則です。もうビジネスっていうのは本当に人と人なんですよね。人がなかったらビジネス成り立ちませんよね。なので結局、まあ、スマホ使ってたりパソコン使ってたりするね、それを介してコミュニケーション取ったりすることが多いですけれども、そのスマホの向こうには人がいるんですよね。このパソコンの向こうには人がいる。だから私は今スマホに向かって喋、りかけていますけど、これを聞いている向こう、このスマホの、音声を聞いてくれたくれる人は向こうにいるっていうか、なので聞いている人に向けてイメージしてお話しさせていただいてるんですけどね。なので本当に、ビジネスは人間関係で成り立っているので、人を大切にすることが原則です。で、人を大切にするっていうことはどんなことかなって思うかもしれないですけど、もう当たり前のことなんですね。大事大事っていうふうにしなくても、当たり前のこと、人として当たり前のことができてるかどうかっていうところから始まります。そこできてなくて、できてないのに人に好かれようとしていろいろやっても無理なんですね。例えばですね、 ここに書いてますけど、出欠の返事とか、例えばアンケート、この講座が始まる前にアンケートも提出してくださいねって言いましたけど、そういう期限を守れてるのかどうか。どうですか？あと、その、例えば宿題のアンケートありましたよね。そのファイル名を自分の名前に変えるなどの気遣いができましたか？送ってこられるときは〇〇様なんとかかんとかとか書いてますけど、それをそのファイル名を自分の名前に変えて送るとかね、なんかそうちょっとした気遣いができる人っていうのはやっぱ相手のこう負担を減らすとか、そういう気遣いができる、相手に対する思いやりがあるという人なので、やっぱ人に好かれていくんですよね。だからそういうもうちょっとしたこと、例えばご飯食べに行って椅子をこう入れておくとか、食器をちょっと食べっぱなしにせずにちょっと重ねておくとか、なんか自分でこぼしたものは自分で拭いておくとか、なんかありますよね。そういうちょっとした気遣いっていうか、そういうことが人を大切にするっていう本当の原点だと私は思っているので、一事が万事です。小さいところがちゃんとできている人は、その仕事のことになっても、もっともっと大きなことになってもできますので、日頃の、日常から気配りとか気遣いとか、ちょっとしたことですけどね、できる人になってほしいなと思っています。なので蔦田塾では人としてのあり方も学びます。というか、まあこういうのってあまり学校では教えてこないかな。まあ昔でいうところの道徳っていう授業があったと思うんですけど、その道徳の授業みたいな感じですかね。廊下は走らないとかね、人の悪口を言わないとかね、なんかありませんでしたか？そんなところ、そんな風な感じだから、本当の人としての基本の小学校の時に習うようなこと、そういうことをから大事にしていくっていうこと、これってすっごい人生において大切なことなんですよね。それをもう一回思い出していただいて、ちゃんと実践していただけるっていう風なこともやっていきます。で、やっぱその前半3ヶ月マインドをやっていくっていうことで、多分もう2回目終えられて、もう早く仕事のことがしたい、ビジネスのことが早くしたいと思うかもしれないですけど、いやいや、まだまだあと1ヶ月ね、マインドのことやっていくんですけど、その蔦田塾がマインドを重視している理由っていうのは、いくらね、そのビジネスのノウハウを教えたところで、その人のマインドが、まあマインドっていうのが、そういうあり方だとか、こう、なんか思考とか、こう心の内面的なこととか、そういうものをひっくるめて、マインドって呼んでるんですけど、それが変わらずにいくら行動を変えても、今の自分のそのマインドの器の分しか結果は出せないんです。結果が出せたとしても今の器でしか出せないんですよ、ね、なので、結局や行動ばっかり変えても結果はもうその同じですから、器は変わりませんから、もうやってもやってもなんかしんどいなって結果は出てるんだけど、なんかやってる割にはなんかこれだけの結果みたいな、やっていくうちにどんどんそんな風にして疲弊していってしまいます。疲れていってしまうんですよね。なので、マインドを変えることを最初にある、つまり皆さんの、 本来の自分の持ってらっしゃるスペックってわかるかな、能力とか、資質とか、もともとの生まれつき持って生まれたものとか、まあ、いろんなものが皆さんを構成しているんですけれども、その本来の自分の持ってるスペックを 100% 発揮できるところまで何度も何度もバージョンアップを繰り返すっていうことなんですね。だから 100% 発揮できるっていうのはかなりすごいですよ。でもやっぱり褒め褒めワークの時でも言いますけど、皆さんは自分の等身大の100の自分をめちゃめちゃ低く評価してますよね。それもマインドの一つですよね。100% の自分を 20% しか評価してないということは、自分の 20% しか発揮できてないってことなんですよ。その20%、100持ってるうちの 20% でいくら行動を変えても20%しか行動できないってことなんですよ。ということは 20% の結果しかできない。本当は100出せるのに。っていうことですよね。理屈で言うとね。なので、まずは 20% を上げていきますよ。上げていきましょうよっていうことで、その20%を 21%、22%、23%って言って、コツコツちょこちょこ上げていくんですよね。っていうのは、もう20%をいきなり100%までガーンって上げたとしても、最初言いましたよね。脳は変化を嫌います。脳はすんごい変化を嫌うんですよね。だからもう元に安定化っていう性質があるので、元に戻そうっていうふうに。なので、よしやるぞって言って、まあ1週間持ったとしても、それは続かない。いきなりの、モチベーションを上げたとしても、やる気を持ったとしても、脳はいやいやいやいや、これはあなたじゃないでしょっていうふうにして、元の自分に戻しちゃうんですよね。だけど、20%、21%、22%っていうふうに、少しずつなら脳を騙すことができるんですよ。あれ？なんかちょっとって感じで。なので、コツコツコツコツ褒め褒めワークをやったり、毎日の読む宿題を読んで、自分の脳を騙し騙し変えていくんですよね。で、その騙し騙し変えていきながら、そのスペックっていうのをどんどんどんどん上げていくっていうか、元に戻していくっていう、そんな感じです。だから、ガーンって、例えば 20% の人がガーンって50%まで上がったとして、また 20% に戻っちゃいますから、戻るんですね。でも、コツコツコツコツ 21%、22% って言って、コツコツコツコツ、やっていった人っていうのは戻りません。これ不思議なことで戻らないです。だから過去の自分っていうのが思い出せなくなるんです。いや、これ本当に。だから、パソコンのバージョンアップと一緒なんですよね。もう戻れないでしょ。まあ、あえて逆に戻すことはできるんですけれども、昔のそのバージョンの、どうだったんだろうって言って、パソコン自体も戻らないんですよね。上書きしてるから。だから、そういう上書きをしていくっていうことです。別のエンジンつけるんじゃないんですよね。自分を上書きしていくっていう。なので、そのマインドを3ヶ月やって、少なくとも皆さんの本来の自分のスペックに少しでも近づいてもらう。これも人の差があります。個人的にその差がありますけれども、少しでもこう上がって上げて、そこに新しい行動とか新しいノウハウとか、そういうものを入れて行動につなげていくっていうことをやっていきます。大丈夫ですか？なので、もう少しマインドで頑張っていきましょう。はい。では、4ページ、これで終わります。一回休憩取りたい人は、休憩してくださいね。はい。では、5ページに行きます。 5ページの人生は決断の連続で作られているっていうのは、これ、スタートアップ、スタートアップで話したと思うんですけど、これを忘れないでくださいね。自分の今の延長線上の未来を変えたくて、延長線の未来でもそこそこ幸せなんだけど、自分の今の延長線上の未来よりかもっともっと、ね、夢とか願望とかありますので、そっちの方に向かっていくから、角度を変えないといけない。角度を変えて、摩擦を起こさないといけない。そこに向かって進んでいくっていうことですね。でその夢とか、願望っていうのが、みんなあやふやだから、なかなかそこに向かえないんですよね。なのでそこは、人生の十分野をいっぱい書き出してもらって、徐々に明確にしていってるっていう今は段階だと思うんですけど、でやっぱ上がったり下がったりしながら、多分塾が始まってからもね、よしやるぞっていう気持ちの時もあるし、あなんか疲れたなとか、あなんか今日はなんかねできないなとか、なんかいろいろ人に言われて落ち込んだなとかへこんだなとかっていうこともありますよね。実際あったと思うんですけど、そのへこんだ時にこそ、皆さんはなんでこっち向いて角度をつけてね、なんでこっちに向かおうとしたのかっていうところをもう一回思い出してくださいね。ああでもやっぱり無理かなって言って、元に戻っちゃダメですよ。ここは本当に皆さんの意志の力ですから、自分自身でぐっとこう U字回復っていうかしないといけないところですから、ちょっと今へこんでるなって思う人は、そこもう一度、なんでこっちの方に向かおうと、夢に向かおうと思ったのかなとか、なんで津田塾に入ろうと思ったのかなっていう、もう初心を常に思い出す。何のためにっていうところですよね。何のためにっていうところをしっかりと明確に書いて忘れないようにしてください。忘れるんですよね、人間。お正月にね、ああ2018年はこんな年にしようってみんな書きますよね。書かずしても思いますよね。今年こそはこれをやろうとか、あれをやろうとか思ったはずなんですけれども、それ今でも覚えてますかってことなんですよね。なので人間は忘れる動物ですから、もう6時間経ったら 40% 忘れてるんですよね。なので忘れない工夫をして、何度も何度も見直すとか見返すとか、毎日それを見るところに貼っておくとか、そんな工夫をしてください。なのでその決断をしたことっていうのは、何のために自分は決断をしたのかっていうのを忘れないで、今一度もう一回、思い出してくださいね。はい、じゃあ、人生は決断の連続で作られているっていうことですけど、もう皆さんずっと今まで決断されてきたと思うので、まあ、今までどんな決断をしてきたのかなって、あここは人生を大きく変えたなっていうところ、いつ何歳の時にどんな決断をしたかっていう、まあ、ちょっと自分の人生を振り返るっていうことも必要なので、ここはまあ皆さんまた後で時間を取ってやってみてくださいね。で実際にこれからはどんな決断をしていきますか。どんな決断、決断でもさ、なんか、みんながやってるからやっぱやろうかなっていう決断をしてきた人もいるだろうし、親が言ったからこっちの方向に決めましたっていう決断をしてきた、過去はねしてきた人もいるだろうけど、これからはどんな決断、どんな風に決断をしていくかっていうのを、書いておいてください。まあ1個でも2個でも3個でもいいです。でもう一回、そうですね、一番最後ここですよね。津田塾入塾を決断した理由は何ですか。ここ大事ですよね。ここを忘れないでくださいね。スタートアップとか、よし津田塾に入ろうと思った瞬間、何を理由に決断したんでしょうか。ここを忘れずに半年間やっていくとすごい結果が出ると思うので、忘れないように。 してください。はい、じゃあ5ページはちょっと自分で考える内容も多いですけれども、ここはまた時間をとってね、やっといてください。はい、次のところ6ページ。この辺りからは、多分コンサルしてる間に自習になったと思うんですけれども、ここはまた、今の自分の、実際の現在地点を書いてください。多分、スタートアップセミナーでやったのは、多分もう何ヶ月前ですよね。変わってきてると思うんですよ。これ本当に毎月変わっていきます。なので、まあ、毎月ってやらなくてもいいけど、やっぱ半年に1回ぐらいは現在地点を確認してください。で、塾の始まりと塾の終わりとで、例えばやったとしたら、多分ね、ちっちゃくなってる人いてると思うんですよ。今までもう大体8割とか6割とか7割とか満たされていた部分も、なんかちっちゃくなってる。なんか私、なんか成長してないと思う人もいるんですけど、それはそもそものこの 100% の器、このそもそもの器が大きくなったから。夢もたくさんたくさん思い出したし、いろんなやりたいこととかも、いろんなことがこう皆さんの知覚が広がったっていうのかな、器が広がったので、なのでなんかちっちゃくなったような気がするっていう、そういうことです。でだからそこをまた自分の大きくなった器をまた満たしていって、でまた満たされるに従って、また器をどんどんどんどん大きくしていくっていうね。だからマインドのバージョンアップをどんどんしていくごとに、その器が広がるのでね。なのでマインドのバージョンアップのやり方をスター塾では教えてますので、卒業されても自分自身でマインドをバージョンアップできるっていうね、セルフイメージを変えたりマインドをバージョンアップしたりっていうことができるので、卒業しても全然使えることをやっていきます。なので塾でやってる時しかできないっていうのは、それはなんか塾に依存してるってことなので、自分自身でどんどん自力で自立してできるようにっていうところまで持っていきたいなって思っているので、そのつもりで授業も受けてくださるとありがたいなと思います。はい、次7ページ多分ね、どこのクラスも時間なかったかなって、読んどいてくださいねとかって言ったと思うんですけど、まずは自分を満たしましょう。自分を満たしていない人が他人を満たすことはできません。自分が満たされてない人は他を満たせないって書いてますね。シャンパンタワーの法則っていうのがあるんですけど、よくシャンパンタワーね、なんかお酒飲むと場所とかでグラスを、シャンパングラスをガーって積み上げて、でその一番上のところにシャンパンダーって注いだら、その一番上のグラスがいっぱいになって、でずっと注ぎ続けたら、どんどんどんどん次の2段目3段目4段目っていう風にグラスが満たされていって、で最後の一番ね、下のグラスまで満たされるよっていう、そこまでずっと何本も注ぎ続けるんですけど、そういう映像を見た方いらっしゃると思うんですけど、結局一番上のグラスが自分です。結局一番上のグラスが自分で、でそのグラスが満たされたら溢れますよね。溢れたものが、次に自分に一番近い人、まあ家族とか大切な人ですね、親とか子供とか、まあ旦那さんとか、自分に一番近い人が満たされていけば、でそこが満たされて自分の周りの人、そこからどんどんどんどん世のため、人のためっていう風に、遠い人に満たされていって、で最終的にはもう未来の子供たちのために満たされていきます。その順番を間違えないでください。なんか世のため人のためだって言って なんかボランティア活動一生懸命やってるんだけど家開けっぱなしでなんか子供が寂しい思いをしているとかね、なんか満たす順番全然違うでしょっていう人もたくさんいるんですけど、だからそうなったらダメなんですね。なので自分をしっかりまずは満たしていって、それをでも特別なことをやらなくてもいいので自分でできることをやってください。自分でできることをどんどんどんどんやっていく。でそのためにその自分を満たすためにはやっぱ自分の理想のライフスタイルっていうのを、明確にしないといけないよね。満たすって言っても明確にしないと何で満たしたらいいかわからないから、だから、そこに十分野っていうのがまた関係してくるんですけれど、やっぱその十分野をよりはっきりさせていく。だからどんなライフスタイルを送りたいのか、そのライフスタイルでを何で満たしたいのか、人間関係とかねありましたよね、あとどんな愛で満たしたいのかとかね、そういうのをたくさんたくさん書いておくっていうことが大事です。だからずっと十分野はどんどんどんどんアップデートしていって見直して、で叶ったものはどんどん入れ替えてアップデートしていくっていう風に。だから今だと1ヶ月に1回は十分野見直した方がいいですね。なので多分最初十分野書いてくださいって言った時は浮かびにくかったと思いますね。ここに書いてあるように最初は浮かびにくいかもしれません。あなたの人生においてなりたくない状況はどういうものですかっていうふうに書いてますけど、浮かびにくい人はどうなりたいかっていうのは、浮かびにくい人は、なりたくない状況をまず浮かべてそれを反対にするといいよねっていうことも言ったと思うんですけど、だからなりたくないとかこんな人とは付き合いたくないとか、なんかネガティブなことの方が人間浮かびやすいんですよ。基本人って人間ってネガティブですから、まあ、その話はまた後々できたらいいなと思うんですけど、なのでなりたくない状況とかなりたくない未来、こういう未来は嫌だっていうふうに書いてそれを反対にすると自分の理想のライフスタイルが浮き上がってくると思います。で、その書いてますよね、それを思い浮かべてその反対を書いてみましょうって書いてますよね。その反対を書いたら、で書くと自分の思い描いているライフスタイルが、明確になります。でその書いたことを次これやってないですよ、みんな手に入れてよい、やってよいと許可してください。この許可も赤丸ですね。この許可っていうのをみんなやってないんですよね。書くだけで、書いたら書くだけだとまだ一言なんですよ。それをやっぱ一個一個自分にそれをやっていいよ、これを買っていいよ、そこに行っていいよ、こんな人たちと、もっともっと仲良くしていいよとかっていうふうに許可をする。なかなか許可できてないんですよね。なのでこの許可を知ってくださいね。この許可をするだけでするって手に入りましたっていう人がいます、たくさん今までにも。なのでぜひぜひこの許可、自分に許可をしてあげてください。はい。であとこの大きな資格なんですけど、今まで満たされないと感じたことはありますか？やりたいけど許可せず我慢したことはありますか？それをね書いてみましょう。1個でも2個でも10個でも100個でも。でそれを一個一個噛みしめて、まだこれやりたいなとか思うんだったらそれをやっていいって自分に許可しましょう。そのワークをするだけで前に進みますからね。で今までこれやりたいけど我慢してきたなって思うけど、実際にやってないってことはあまりやりたくなかったんかなって、そしたらもうそれは削除してください。でもやりたいけどなんか許可できず我慢したことっていうのはそれをやっていいよって自分に許可してあげてください。そういうふうにして少しずつ少しずつ自分を満たすっていうことね。 で、やっていいよって許可したら、次はそのやるっていう行動に移せるようになるから、許可しないと行動できないんですよね。なんか人間って不思議なもんですけど。なので、そういうふうに、我慢したこととか満たされてなかったことっていうのをやっていいよって許可します。はい、これで7ページはおしまいです。あとは、10分野の、各仕事、あ、各宿題ですね。10分野を各宿題は皆さん、やってたと思うので、考えても全然出てこきませんっていう人もいるので、そこは多分皆さんの知覚が狭いっていうところなので、例えば、お金のことについてあまり出てきませんでしたって言ったら、なんかお金のことを調べるとか、情報を得るとか、インターネットとかで、あとお金に関するなんか本を読むとか、やっぱ自分でその、なんていうのかな、知覚を広げていってくださいね。愛について書けません。なんか愛について抵抗があるのかなって、そんな風に思う人もいるけど、まあ多分知覚がないんですよね。その愛に対する知識、人間関係が書けないっていう人は人間関係に対する知識がないです。だからそもそも知識が少ないっていうことなので、その知識を増やすために情報を得るとか、本を読むとか、そういうことをするだけでも、どんどん知ることで、あ、こんなことをやりたいなとかあるので、もう常にこう情報のシャワーを浴びていくっていうのもまだ、大事なことだと思います。はい、ではでは、30分ちょっと過ぎましたけれども、1回目の、できなかったところの文とちょっと復習、音声でやりましたので、途切れ途切れにやった人もいるし、ダーッと全部で全部聞き流した人もいると思うので、ワークもしながらね、やられるといいと思います。ではでは、これで終わります。